綺麗ですね。バランスがいいですね、これ。すごくバランスがいいなと思って見ておりました。出エジプト記が続いております。先週は5章の、パロの傲慢さを取り継ぎました。6章から11章までは、9つの災いがずっと出てまいります。そして今日の箇所は12章、10番目の決定的な災いの場面です。まあ、このところの一連の出エジプト記のこの説教にあたって、このところをですね、しっかりこう読み直しました。そして改めてこの出エジプトという出来事は、神様がなされたことであるということをはっきり分かりました。この6章から12章までのこのしつこいほどの災いのその過程、そのプロセスはさらに深く神様を信じより頼むその過程が記されていることを覚えます。神様が導き完成させられたことを何度も確認するその過程が記されております。まあ、この話は知っておられる方おられると思いますが、マザー・テレサが、サンペニーのお金で孤児院を建てると言った、まあ、言ったわけですね。サンペニーというのはイギリスの貨幣で1ポンドが今、だいたい為替レートで190円ぐらいでしょうかね。ですからまあ3ペニーというのは5、6円くらい、全くなきに等しいお金、ですね。それで、孤児院を作る。でその施設の院長のシスターは3ペニーでは孤児院は建てれませんよ、こう言ったわけです。でも、テレサはにっこり微笑みながら、神様が私についておられるならば、このサンペニーで、何でもすることができますと、そういうふうに、答えて、実際にこの孤児院は出来上がりました。先だって、博多教会で、三浦綾子の読書会が、ありました。まあ、私は用事があって行けなかったんですけども、連れが行って、その林地、教会のこの隣の土地がですね、買えるようになったということを聞きました。で、まあ、博多教会に行かれた方はよくわかると思いますが、門を入ってすぐ左に街道があって、ずっと奥がの方に駐車、右側が竹林、竹林がこうありますね。多分200坪ぐらいあったと思いますけど、まあ私が在籍していた20年前頃からですね、まあその土地が手に入るようにと、そのようにみんなで祈っておりました。当時博多教会は大きな街道を建てたばかりで、毎月70数万円の返済がありました。街道のですね、ですからほとんどお金がありません。ですからただに近いお金で、そういう値段で手に入るように、もう教会は厚かましいですね。そういう祈りをしてたわけです。何度かですね、地主さんに交渉に行きましたけど、全く相手にされませんでした。そして1年ほど前、用事があって博多教会に行った折に、そこのサミ牧師が、言われました。相変わらず祈っていますと。お金はないので、本当に安い値段で手に入るように。それが手に入ったというんですね。周りももう住宅地になっておりますので、 おそらく、開発会社が、高い値段でね、買いに来たはずですね。でも男性がもう常識で考えられないですね。教会お金持ってませんから、わずかのお金だったと思いますよ。それが手に入るようになったって言うんですね。神様のそういうふうに祈りに覚えて、ずっとこうね、20年間もそういうふうに祈り続けてきた人たちは、神様がおられるということをね、実感したと思います。私も祈った一人として神様がおられると実感いたしました。十の災い、ね、この十番目の決定的な災いは何ですか？この十番目の災いは、主がエジプトの全土にわたってウイゴを撃たれると、ウイゴを殺されるというものでありました。その前に9つの災いがずっとこうあるわけですが、皆さんその災い覚えておられますか？全部とは言わず、2つ3つは覚えておられることだと思いますが、ここには昆虫が、私の好きな昆虫がいくつも出てまいります。少し横道にそれますが、聖書をとっつきやすくするためには、自分 の、 その得意とする分野とか好きな分野から聖書を読んでいくという、そういう手がありますね。私は昆虫が好きであったり、数字も少し好きですから、こういう出エジプト記みたいに、イナゴだとか、カエルだとかそういうものは割と身近に感じてこう読みやすい、それから、聖書にはこういろんなこう都市の名前が出てまいりますね。この年からこの年にこう移動したとか、そういう時に、ここからここまでは何キロぐらいだと、そういう、 こう数字が割とこう入りやすいですので、私はそういう聖書の理解を、そういう形で理解を深めております。ですからこう歴史が好きな人は、そういうヨシア記だとかですね、ヨシア、史式、サムレル記、列王記とか、そういう歴史のが書かれているところが、取り組みやすいかもしれません。また詩とか短歌が好きな人は詩編とか画家とか愛歌、そういうところが、理解が深まるかもしれませんね。元に戻ります。災いの最初は何だったでしょう？地の災いです。ナイル川のこの水が地に変わるというものですね。エジプトの全土の水が地に変わる、地に変わって水が腐ってしまいます。それでこのエジプトの民は、このナイル川に頼っておりましたので本当に困りました。でもパロは自分のお抱えの呪術師に同じことをこうさせたら、水が地に変わった。それを見て、これは人間でもできるじゃないかということで、言うことを聞かないわけです。平然と宮殿に帰って執務を行いました。エジプトの民はもう水がないですから、もう必死ですね。井戸を掘ったり、水を飲めてさまよい歩いたわけです。次の災いは何でしたか？私は分からなくなるとですね、すぐ田村兄弟の顔を見るんですね。大体知ってありますからね、なんとかとか言うんですね。何ですか？カエルですね。カエル、カエルっていうのは昆虫じゃないんですけど、虫片ですよね。虫片に土が2つ、これね、なぜでしょうか？ まあ、ここもちょっと横道にそれますが、まあ、漢字は中国から来てますからね。古代中国ではその獣、魚、それから鳥以外はそのような生き物はですね、それ以外の生き物は全部その総称を無視としたわけですね。ですから中国から来た漢字には、エビね、海、海浪と書くエビじゃなくて虫編の難しいエビという字も虫がついてますね。それからハマグリね、虫編に合う、それからカエルとかね、そういったまあそういうわけで、虫編がついたということですけども、本題から離れております。この辺でこの辺ぐらいします。漢字が好きな人は興味が出てくるかもしれません。パロがイスラエルの民を出て行かせないと神はカエルでエジプトを撃たれました。ナイル川から出てきたものすごい群れのカエルの鳴き声はエジプト全土を恐怖に、震えさせました。昨日私の庭でですね、一匹のアマガエルが鳴いておりましたけど、一匹のアマガエルでもすごい声がしますね。それは群れで来るわけですから、もうそれは大変な大きな、ね、恐怖の声になるわけです。パロは一旦、カエルの群れに、降参します。参ったと言います。そしてパロはモーセに祈りによってカエルがいなくなるようにしてくれと頼みます。モーセが祈ると一瞬にしてカエルは死に絶えました。一息ついたパロは再び頑固に頑固になりました。次はいよいよ昆虫のお出ましです。3番目の災いは舞踊です。舞踊、私たちの年代の男性の人は大体子供の頃川とか池とかですね、泳いでいたと思いますけども、私もよく川で泳いでおりました。へこといって、まあ、これはこっちの言葉ですかね、小さなふんどしですね、それ一つで泳いでいたわけですけども、ほとんどこう皮膚をこう出しているわけですから、そのブヨが、飛んできて、だいたいこう刺すやつは前から来ませんね、後ろから来ますね。あれ昆虫も偉いと思いますけどこう後ろ背中をね、刺すんですよ。ブヨ、ブヨというのはこんな小さな、もう本当に3ミリ4ミリの、まあ、姿は蚊によく似ておりますけども、ちょっと硬い、もうこれはもうすごく痛いですね。ジカーッとします。もうそしてかゆみがいつまでも取れません。ですからそこを書くとですね、そこが可能してなかなか治らないと、厄介な昆虫でしたね。まあ、そういう経験がありますけども、そういうのが群れをなしてね、こう来るというんですね。もう考えただけで、まあ、これはそっとしますね。ですからこう、イスラエルの、その誇り高いイスラエルの民のこの服の中にその舞踊が入って、もうみんなこう裸になってね、それを退治するようなこう姿をさらけ出すという、そういうことになるわけです。そして4番目がアブです。アブも舞踊と同じようにこの血を、まあ、血を吸ったアブはですね、結構大きいんですね。もう2センチ3センチこんな大きな、まあ、種類がたくさんいます。これも後ろからやってきます。だいたい泳いでるときに飛んできて、これは血を吸うというよりも噛みつくんですね。噛みついてその血が出たのを吸うというこういう昆虫なんですけども、これも嫌ですね。もう泳いでるときにこう飛んできて、水をかけるんですけども、しつこくこうまつわりつくと、そういうものでした。これが全土に、エジプトの全土にわたって、この来るわけですから、血が荒れ果てたとあります。アブは、まあ、こうハエと、ね、ハチの子 愛の子のような、まあ、そういう姿です。まあ、狡猾なズル賢いパロは巧妙な企みをします。パロは、私はお前たちを生かせよ、お前たちはアラノでお前たちの神主に生贄を捧げるがよい、ただ決して遠くへ行ってはならない、私のために祈ってくれ、このように言います。モーセはパロのところから出て行って主に祈りました。まあ、どこまでも誠実なモーセの姿があります。主はモーセの願った通りにされましたので、アブはパロとその家臣を呼び、民から離れて一匹も残らなかったとあります。しかしパロはこの時も強情になり、民を生かせませんでした。5番目の災いは、エジプトの家畜、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊、このような家畜に激しい疫病を下すというものでした。6番目の災いは、エジプト人と獣にこの海の出るこの腫れ物、種物ですね、これを、まあ、それが取り付くということをなされました。7番目の災いは、このエジプト建国以来のこの雹を降らせる、雹で農作物は全滅するわけです。8番目の災いはイナゴです。イナゴという字はどんな字ですか？無詩編に、王子、皇帝の皇の字ですね、という字を書きますね。これも、まあ、中国では、イナゴとの害と書いて公害というわけですが、公害が市場を起こってますね。もうこの広い範囲にわたって、これが食べ物を食い尽くす、それで、人民が餓死するという事態がずっともう昔から起きております。まあ、日本でもつい最近ですけど、イナゴがバッタがですね、イナゴ、まあ、要するに殿様バッタですか、線路のところに大量発生して、電車が要するに車輪でそれを引くと滑るんですね。それで電車が行けなくなったというニュースが流れておりました。まあ、これもそういう災い、大変な災いを神様はされたわけです。パロは急いで、モーセとアロンを呼び出して言います。私はお前たちの神、主とお前たちに対して罪を犯した。どうか今、もう一度だけ私の罪を許してくれ。お前たちの神、主に願って、主が私から、ただこの死から取り除くようにしてくれ。まあ、こういうふうに言うわけです。モーセとアロンは、パロのところから出て、主に祈りました。すると、主は極めてこの強い西の風を送って、イナゴを吹き上げ、一匹のイナゴも、残らなかったとあります。しかし主がパロの心を固くなりにされたので、彼はイスラエル人を生かせなかった。またもや固くなりになりました。いよいよ9番目の災いは暗闇の災いです。モーセが天に向けて手を差し伸ばすと、エジプト全土は3日間真っ暗闇となった。3日間誰も互いに見ることも、自分の場所から立つこともできなかった。真っ暗闇ですね。パロはモーセに言いました。私のところから出て行け、私の顔を二度と見ないように気をつけろ。お前が私の顔を見たら、その日にお前は死ななければならない。モーセは言った。結構です。私はもう二度とあなたの顔を見ません。これ神化訳ですけど、面白い訳ですね。結構です。もう私はもう二度とあなたの顔を見ません。まあ そのように言うわけです。主はここでもパロを頑なにされます。9つ目の災いの後も決して心を改めないパロに対して、主は最後の災いを下すと予告されました。今日の箇所のその前、11章4から7節のところですね。新改訳で読みます。すいません、新改訳はとっても字が小さいですから、これがこのメガネでは読めない。11章、4節から7節を拝読します。モーセは言った。主はこう仰せられます。真夜中ごろ、私はエジプトの中に出ていく。エジプトの国のウイゴは王座につくパロのウイゴから引き草の後ろにいる女奴隷のウイゴ、それに家畜のウイゴに至るまで皆死ぬ。そしてエジプト全土にわたって大きな叫びが起こる。このようなことはかつてなく、また二度とないであろう。しかしイスラエル人に対しては、人から家畜に至るまで犬もうなりはしないでしょう。これは主がエジプト人とイスラエル人を区別されるのをあなた方が知るためです。以上ですが、それは将来エジプトの王となるパロの遺言、最初の子供から貧しい女奴隷の遺言、また家畜の遺言に至るまで全て死ぬというものでした。いまだかつてない悲しみを引き起こす恐ろしい災いです。主はこの災いによってエジプトが大きな被害を被り、イスラエルの民がこの国から出ていくことになるとおっしゃいました。今日の聖書の箇所の前半部分ですねを読みます。出エジプト記12章29から33節。真夜中になって主はエジプトの地のすべてのウイゴを王座につくバロのウイゴから地下牢にいる捕虜のウイゴに至るまで、またすべての家畜のウイゴをも撃たれた。それでその夜、パロやその家臣及び全エジプトが起き上がった。そしてエジプトには激しい泣き叫びが起こった。それは死人のない家がなかったからである。パロはその後モーセとアロンを呼び寄せていった。お前たちもイスラエル人も立ち上がって、私の民の中から出て行け。お前たちが言う通りに行って主に仕えよ。お前たちの言う通りに羊の群れも牛の群れも連れて行け。そして私のためにも祝福を祈れ。エジプトは民をせき立てて強制的にその国から追い出した。人々が我々も皆死んでしまうと言ったからである。以上です。モーセを通して、予言されていたことが実現しました。最後の災いが起こったのです。パロはすでに9つの災いに遭っていましたが、しかし、パロはモーセの言葉に従いませんでした。それはこれまでの9つの災いがパロの身に直接死が迫ってくることがなかったからです。つまり自分の身に直接危険が迫らなければ、主の裁きの恐ろしさを知ることがなく、主の言葉に耳を傾けることがないということです。ですから主がエジプトの国のすべてのウイゴを撃たれたとき、パロは不意をつかれたように慌てます。真夜中に大いなる叫びがエジプト中に響き、死に行く人を見たパロは自分にも死が迫っているとの思いへと駆られ、パニック状態となります。 人は自分の死に直面し、初めて真剣になるのではないでしょうか。パロは死にたくない一心からモーセの言うことを聞き入れます。こうしてイスラエルによる出エジプトが始まります。ではこの時のイスラエルの人々はどのような思いだったでしょうか。パロのようにパニックに陥ったでしょうか。いいえ、イスラエルの民は普段と同じように落ち着いていました。それは主なる神様がすでに語られていた言葉に耳を傾け、その通り行動していたからです。私たちも普段から御言葉に従って行動していたら、急に問題が起きても、いろんな困難に出会っても落ち着いておられるということです。ここにエジプト人とイスラエル人との違い、つまり主による裁きに遭う者たちと主による救いに預かる者たちの違いが生じてきます。主の御言葉に従わない者には絶望が、主による救いを信じている者には希望と勇気が与えられます。だからこそ私たちキリスト者は、主人であるキリストがいつも再臨され、神の国が到来しても良いように準備していかねばなりません。準備とは何でしょうか。神様を信じ続けることです。主イエスキリストを信じ続けることであります。神様が聖書を通して語ってくださる御声に耳を傾けることです。主に祈り求めることです。お祈りいたします。主よ、今日は出エジプト記十二章から神様の御声に従うことによって、この世の奴隷状態から救われることを教えていただきました。私たちは愚かで弱い存在です。私たちは我が主イエスキリストに従順に従うことによって、絶望から解放され、希望ある道が与えられていることを覚えます。イスラエルの民がエジプトにあって奴隷の状態であった時も、モーセを通しての神の御声に従ったように、私たちがたとえ困難な状態にあっても、聖書の御言葉に従いゆくものでありますように、どうか私たち一人一人を導いてください。今日の御言葉の明け明かしを感謝して、この祈りを尊き主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。